はい、それでは、使徒の働き28章です。ちょっと今日朗読は省略させていただきますね、はい、使徒の働きの、28章ですね、とうとう最後の章になりました、使徒の働きですね、ここでのテーマは妨げられることのない福音です。一番最後のところにこう書いてあるんですね。大胆にパウロがですね、大胆に少しも妨げられることなく、口語訳はどうなってるかわからないんですが、妨げられることなくって書いてます。
はばからず、 ありますね、
ありますか、はい、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたというところですね。これ最後の章なんですけれども、イエス様が一章の8節においてこのように弟子たちに約束してくださったわけですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリア全土および地の果てにまで私の証人となります。で、この御言葉がどのように実現したかということを記録したのがこの使徒の働きなわけです。まず最初に聖霊のお働きであったということですね。聖霊に導かれたということです。福音書を学んで、そして使徒の働きを学ぶとですね、弟子たちと、この、まあ、イエス様との関係、そうですね、何て言えばいいか分からないですけど、神様と弟子たちとの関係と言ってもいいかもしれません。その関係がですね、ちょっと変わっていることに気づくんですね。ペテロがですね、自分の行きたいところに行っていたというふうにイエス様に言われましたけれども、今度はあなたが行きたくないところに行かれ、連れて行かれるというふうにイエス様が言われて、そして使徒の働きを見ますと、この聖霊のバプテスマによって、彼らが引っ張られるようにしてですね、彼らのこの思いとか思惑、また自分たちの力とかと別にして聖霊が力強く直接的に働いておられる、こう新しい神との関係を見ることができます。それが、この使徒の働きの中で見ることができ、そして私たちがですね、その関係の中に、ご聖霊との関係の中に入っていかなければいけないというのが大きなテーマの一つです。そして、この28章で学んでいく中でもですね、最後にパウロが聖霊が預言者イザヤを通してとあるように、聖霊の働きによって締めくくられています。そして、イエス様が言われた言葉は、このエルサレムから次第に広がって地の果てにまで証人となっていく、つまり福音が語られていくということであります。福音が中心なんですね。使徒の働き、または使徒行伝と言いますけれども、これはご聖霊の働きであり、また福音が中心になっていますですね。そしてパウロが今ここローマにいるということで、この働きが、このイエス様の言葉が実現したということですね。ところがこの28章を読むとですね、パウロは囚人であることに気づきます。まあ、もうずっと前からそうなんですけれども、パウロが囚人であるのにもかかわらず、この今最後読んだ妨げられることなくという言葉が書かれて、また大胆にということですね。大胆にっていうのはですね、こうでっかく言葉をこう、なんですか、大声で話すということではなくて、このまさにこの妨げられないという意味があるんですね。ギリシャ語ではこの大胆に語ったってあるんですね。この、囚人って言ったらですね、私たちはもうその反対を意味しますね。束縛されていて、そして自由な動きが取れないということですね。なのにもかかわらず、その逆のことがですね、起こって、そしてイエス様の御言葉が実現していったということなんです。これ一体どういうことなのか、不思議だと思うんですが、私たちこの28章を通して、知っていくことができます。それでは一節をご覧ください。こうして救われてから、私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。前回27章においてパウロを乗せた船が難船っていうんですか、難船してしまったことを、読んできました。パウロの忠告に反して大多数の者が航行を続けることを、に同意して、その結果暴風に見舞われて、で助かる見込みがなくなったけれども、パウロは神の御使いから、 メッセージを受けて一人たりとも命を失うことはない。その理由はパウロ自身がカイザルの前に立たなければいけないからだというメッセージでありました。そして暴風に見舞われてから2週間後にこのようにマルタという島に着いたわけですね。これは偶然にこの島に着いたということではなくて、神様がもうすでに定めておられた島です。その島で何が起こったかということを見ていくことができます。島の人々は私たちを非常に親切にしてくれた。檻から雨が降り出して寒かったので彼らは火を焚いて私たちを皆もてなしてくれた。このように島の人々の反応はとても好意的なものだったんですね。おそらく彼らが漂着するのを見るや否や、あ、これは大変なことだと思ってですね、すぐに焚き木を集めて彼らのために、この温まるところですね、あの冬ですね、そう泳いできて、そして風が吹いてて分かりますよね、ものすごく寒いですよ。そこに置いて、彼らが大変だということで急いでこう焚き木を持ってきて火を焚いてあげて、そしてそこで、温まることができるようにしてくれました。そしてここの2節の一番最初の言葉、島の人々と新改訳ではなっています。ギリシア語ではバルバロスと言いますね。英語ですとバーバリアンという言葉がありますが、野蛮人ということではここではありません。ギリシャ語のバルバロスというのはギリシャ語を話せない人という意味です。ですからギリシャ語を話さない人であれば誰でもバルバロスなんですね。つまりここで漂着した人々はこの島の人々の言葉を理解することができなかったというか、ギリシャ語がわからなかったわけですから、まあおそらくですね、もうローマ帝国の中にあったのでギリシャ語を話せる人は何人こう一部にはいただろうし、もしかしたら全員話せたのかもしれませんけれども、一部の人は普通の会話はこの外国語で行われていたと考えられるわけですね。まあ、ちょうど、まあ、いろんな国がそうですけども、フィリピンとか行ったらですね、英語はもちろん彼ら話せますけども、彼らの会話を聞いたらもう全部タガログ語になっているような感じでなっていたと思うんですね。そして、次にこう書いてありますね。パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いたとあります。ここから一つの大きな出来事が起こるわけですね。読み進めますと、パウロが死なずに、平然としていた、何の害も受けなかったという、出来事であります。まあ、このことが、まあ、大きな奇跡であって、このルカが記したかったことだと思うんですけれども、もう一つですね、気づかなければいけないのは、パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべたということであります。当たり前のことのように感じるかもしれませんけれども、漂着したばかりのパウロです。けれども彼はもうすでに奉仕をしているというか、動いて、人々の必要を満たすように働きかけています。彼って動かないっていうことができない人だと思うんですね。そして人に仕えるということを、このもう染みついてしまっている人であります。おそらくですね、この島の人々が最初にくべたこの焚き木ですね、これ芝がですね、こうだんだん燃え尽きてですね、火が小さくなっていったと思うんですね。それを、すぐにパウロは見て、こう彼が動き出したわけですけれども、パウロがピリピ人への手紙の中でこう言ってるんですね。私を見習う者になってください。でこれだけ聞くとですね、なんと高慢な人だろうというふうに思ってしまうかもしれませんが、そういうことではないんです。ここに書いてある通りですね、私を見習うものになってくださいっていうふうに言うことができるほど、パウロは、こう他の人々の模範になっていたんですね。もう自然に体を動かしですね、使える姿をとっていて、キリストに従っていたわけなんです。ですから パウロが教える福音を人々は聞くだけではなくて見ることができたんです。そして特にこのパウロに対してイエス様が啓示を与えてくださいましたから、福音というものについてはパウロ以外はですね、誰も表すことができない、デモンストレートすることができなかったわけなんですね。ですからパウロは福音を聞かせただけではなくて見せました。ですから聞いた人々は福音が雲をつかむような理解できない抽象的な事柄ではなくて、具体的に見習うことができる、事柄として、受け止めることができたわけなんですね。まあ、私もアメリカに行った時に、教会の中で奉仕していた時にそのような場面にたくさん出会ってですね、もし見ていなかったらわからなかっただろうということがたくさんあります。まあ、例えば、教会の事務所で奉仕していたんですけれども、教会の屋根にある窓をですね、屋根って言ってもこう屋根があってここに窓があるんですね。光が入っていくようにするための窓なんですけども、それを拭かなければいけないっていうふうに言われたんですね。でそこに私が行っていた学校の校長先生も一緒にたまたま奉仕していた事務所で奉仕していたんですけれども、私は頼まれると思いましたけれどもですね、彼は誰にも頼まないで自分でスタスタと歩いていってですね、屋根に登っていったんですね。で残り の, 私学生、そこで奉仕していた 2,3 人の学生がついていったっていう感じだったんですね。でそれを見てですね、この模範ですか、どうやったらこのしもべとして仕えていかなければいけないのかということを知りました。見なければわからないことってたくさんあるんですけれども、パウロはこのようにして見せたわけです。ですから同じピリピ書においてキリストの福音にふさわしく生活しなさいというふうに命じているわけですね。このようにパウロは囚人の身であって、そして漂着したばかりであって、さまざまな状況の中で制約を受けていたわけですけれども、このように福音を表すことができたんですね。そして次をご覧ください。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。この生き物ですね、マムシが出てきてですね、パウロの手に噛みついてぶら下がっていたんですね。それで人殺しだって言ったんです。で理由はですね、せっかくこのような嵐からですね救い出されてきたのに、今ここでですね死ななければいけないということは、これはもうね、彼は祟りにあってるのだっていう感じですね。それ人殺しだっていうふうにパウロは言っています。で次見てください。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。これも素晴らしいですね。パウロっていうのは本当にこのなんていうんですかね、キリストに従う人物であったということが分かります。聖霊に満たされていた人物。なぜかというとですね、皆さんこう突然噛みついているっていうことを想像してください。例えば私はねこう人々にねこうキリストを表さなきゃいけないんだっていうふうにこう思ってですね、予想できることに対して反応していくならいいんですけども、突然の出来事っていうのに対しては自分の肉が出てきますよね。例えばマムシに疲れたらこわーとかってですね、もう叫んでですね、そしてこの皆をパニックに陥れるっていうことは当たり前で、まあ、そんなことやったとしてもですね、誰も責めることがないわけですよね。けれどもパウロはもうそのマムシがすぐに死ぬことができるために火の中にこう振り落としてですね、すぐにマムシを死なせたって言ったらいいんでしょうかね。そのような冷静な判断を取ることができたわけですね。でしかも私はなんか素晴らしいとかなんだかっていうことも言わないで、こうごく自然にですね、したわけですね。そして次ですね、島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えてこの人は神様だと言い出した。すごいと思いませんか。さっき人殺しって言ったんですよ。今は神様だって言ってるんですね。同じパウロを見てるのにこんなにも考えが変わってしまうんです。その理由は彼らの神概念です。 異教の考えですね。異教の神々を拝む人の姿というのはこういうものなんですね。自分の都合に合わせるということがまず第一点です。で、自分に納得できるようにどんどん物事を変えていくことができる。だから自分が神なんですね、簡単に言うとね。自分が中心になっていて、そして自分が見るものに従ってどんどん変えていくということです。ですから、ある時にはそれを賛美し崇拝します。でもまた同じものに対してですね、別の時には憎しみ、滅ぼそうとするわけなんです。で、この態度はもちろん聖書の神を信じている人の姿ではないわけですね。けれども私たちクリスチャンがですね、このような神の捉え方をしてしまうことが、あるわけなんですね。例えば調子悪い時にはですね、神はなんとひどい方なのかと思って、調子いいと、あ、神はなんと愛のあって素晴らしい方なのかっていうふうに思ってですね、自分の都合に合わせて自分が納得できるような形でですね、神を捉えていくっていうことがあります。そのことがですね、この前というかずっと前なんですけれども、クリスチャンのある月刊誌で読んでですね、宣教師の方だったんですかね、日本の宣教師ですけれども、外国にいるクリスチャンと日本にいるクリスチャンの違いについて語っていたんですね。教会でどういうふうに捉えているかということについてお話ししていました。で、カトリックの背景を持つフィリピン、また唯一神を、信仰を持つイスラム教を背景に持つインドネシアですね、そこにおいてはですね、クリスチャンが教会に来るときは自分の信じている神を信仰するために教会に来るそうなんです。当たり前のように聞こえるかもしれないんですが、わかりますか。今までこう、例えばアラーの神とかですね、このカトリックの人でしたら、まあ、あるわけですね、こう神概念があるわけですね。その神概念で、あ、この方は実はこのような聖書の神であって、そしてイエス・キリストによって完全に啓示された方なんだということを理解して、そのイエス・キリストを信じるために教会に行くわけですね。けれども、日本においてはこういうふうに言ってましたね、この人間関係ですね、やっぱり牧師ですね、そして賛美の様子とか交わりとか献金についてのことが中心的な言葉になる。あ、牧師がこういうことをしているとかですね、あ、賛美がこうだとか、あ、献金をすごい募ろうとしているとかですね、そういうことがこう中心的な事柄になっていって、離れていったりまたくっついて、で、ある時にはこう牧師をこうすごいこう崇めていくんだけども、ちょこっと何かが起こると、ちょっと消してくれる、あ、消さなくていいや、うん、そこだ、うん、ちょこっと何かが起こるとその牧師をものすごく批判したりですね、こうしていく。なんでかというと、神概念がですね、今のこの島の人々と同じなんですよ。同じなんですね。自分が納得できるように自分の都合に合わせてですね、こう人物事を見ていくっていうことなんですね。ですから、この、彼らのですね、こう姿を見て私たちが、今の自分はどうなっているのかということを吟味していかなければいけないわけですね。で、このように神様だと言ったので、多くの仲介者がですね、パウロはここで福音を語ったっていうふうに言っています。他の箇所で、例えばルステラでしたっけか、あの神だっていうふうに祭り上げた時にですね、パウロとバルナバが、自分の着物を引き裂いてですね、私たちは普通、あなたと同じ人間であると言ってですね、そして、福音を語ったっていうふうに言ってるんですけれども、これいろんなこ、あの英語の注釈、あの仲介書を見たからなのかどうかわからないんですけれども、ほとんどがそうだったんですね。で、私はそれに納得できなかったんです。なぜかっていうと、ここで読み進めてもパウロが福音を語ったっていうところが出てこないんですね。ルカはたとえ語ったとしてもですね、ルカはあえてここで記してないということは、それが強調点ではないというふうに思いました。で、その次にこの人たち外国を話してたっていうことですよね。ですからここで神様だっていう会話も外国語であったわけで、パウロは、その時にですね、その彼らの会話を理解したかどうか、理解してないと思うんですね。外国語であったから、島の人々の会話ですよね。ですから私はここで、パウロがですね、いや私は神ではない、なんだかなんだかっていうふうに説教はしなかったと思います。けれども 大事な点はですね、言葉が通じてないっていう制限が加えられていても、人々がパウロを見て曲がりなりにも神がおられることを見ることができたという事実です。イエス様が復活されてから弟子たちにこう約束されたんですね。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、次です、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。つまりこの蛇をも、蛇に噛まれても害を受けないということを通して、私はあなたと共にいるよ、私はあなたと共に働くよということをイエス様は約束してくださってですね、ここで、私たちはパウロを通して神様が働いているというのを見ることができるわけなんですね。本当何気ない出来事ですよ。何気ない出来事です。でパウロはそれをですね、特にこう大きく取り上げているわけではなくて、あえてルカがですね、ここでそれに注目しただけに過ぎないわけですね。何気ない出来事の中でですね、パウロを通して神が働いてくださった。でこれがとっても大切ですね、私たちにとって。福音にふさわしい生活をしなさいというのはまさにこういうことです。何気ないこの生活の中、生活の一場面においてですね、こう神が共におられるということを私たちは証しすることができるということであります。で、イエス様が、病人に手を置けば病人は癒されますと言われましたけれども、次にその出来事が出てきますね。病人にパウロが手を置いて癒される出来事です。さてその場所の近くに島の主張でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれたですね。火で温まった後にですね、すぐに、この島の主張のところに行ったわけですね。乗員乗組員が、276人だから相当大きなこう領地っていうか、いろんなこうもてなしができるところだったと思うんですね。おそらく着物をすぐに着物がですね用意されて、そして食事も与えられてね、と思います。たまたまポプリオの父が熱病と下痢等で床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。イエス様が地上におられた時に病気の人々を治されましたけれども、パウロも同じようにこのようにして導かれているわけですね。で、面白いのは祈ってから手を置いたんです。私たちが、こう今のキリスト教会の中で、癒しの祈りをするときにですね、手を置きながら祈りますよね。でもちょっと違いますね。祈ってから手を置いたんですね。おそらく最初に、パウロは、この人に憐れみをかけてくださるように、というふうに、願ってですね、まず祈ったと思うんですね。そして、神様が癒すというふうにですね、はっきりとこうおっしゃられた、そのような強い促しと確信というのをこう祈りの最中にこう与えられて、それでこう手を置いたんだと思うんですね。だからもう手を置いた時点ではもう祈りは聞かれているという信仰がもうすでに与えられていてですね、そしてこう癒されたということであります。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。他の人たちも癒すことが治すことができたわけですね。このように非常に尊敬されて、出遅られました。素晴らしいですね。たとえ言葉が通じていなかったとしても、また異教的な考えを持っていたとしてもですね、主が生きておられるということが証しされたんです。これは私たちにとって大きな励みだと思います。大きな文化の違いがあります。同じ日本語を話していてもですね、この聖書の言葉をですね伝えるということは本当に至難の業ですね。私たち、ちょうどコンピューターが全然わからない人にですね、コンピューターの中身を話しているようなもので本当に難しいですけれども、生活の中で主が共に働いてくださるということはですね、本当にあって、私たちが制限を受けていてもできるわけなんですね。そして、このように、イエス様のことを全然知らない人たちに対し福音を明かしすることができましたが、今度兄弟たちの中でですね、福音が生かされています。ローマへ向かって出版します。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた。 3ヶ月過ごしてたんですね。結構長い間いました。先週にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した、アレキサンドリアですね、あのエジプトのところにある大きな町、あの大都市ですけれども、あのパウロがもともと乗っていた船と同じですね。あの同じアレキサンドリアから出た船です。で、あの彼らもこの船はずっとこの同じようにマルタ島で冬を過ごしていたわけですね。そして、ルカ面白いですね。この船にデオスクロイっていうですね、この飾りがあったということを記しています。デオスクロイというのは、ゼウスの双子の神々です。ゼウスの双子の神々です、もちろんこれは船に、このゼウスの双子がですね、この船を守ってくれるようにというふうに、まあ、祈願して、つけているわけですね。ルカはですね、もちろんあのこれがあの船を守っているということを知らそうとしているのではなくて、逆にですね、この27章で語った神が船を守ってくださった、生ける誠の神が船を守ってくださったのに、こんなねデオスクロイなんてつけているということを、まあ、対照して、あのこう比較してですね、対比して、こう記しているんだと思います。白草に寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した、全然違いますね。南風が吹き始めてですね、もう本当に、こうスムーズな、航行となりました。でポテオリっていうところに着きましたが、ポテオリはイタリアの貿易都市ですね、この貿易都市として有名なのはエペソで、中継都市として有名なのがコリントです。ですね。エペソでですね、この貿易商人が、自分のこの、あの荷物に対してですね、こうハンコ、ハンコっていうか、まあ、当時はこの指輪のこのハンコがあって、それをこう押すんですね、ローに。で、そのハンコの印がつきますね。で、それをですね、こう、船に搭載し、あの、積みにするしてですね、そして、コリントを通るんですね。なぜコリントを通るかっていうと、話しましたっけ、忘れ、あの コリントのところで話しましたけれども、あのコリントの周りのこのギリシャのですね、周りのこの海っていうのはすごい荒れてるんですね。それでコリントっていうところは非常にこう、あの狭いところなんですね。あのもう数キロで、あのこう次向こう岸に渡ることができるんで、そこで積み、あのまず陸揚げして、そしてまた違う船に乗せるわけです。ですからコリントは貿易中継中継都市だったんですね。それからポテオリに行くんですね。ポテオリというのはローマの南にある、イタリアの、西側にある町ですけれども、そこにあって、そして実際に船が、あの荷物が降ろされて、そしてその印を見てですね、あ、これは私たちの、あのこの私たちの、この荷物であるというふうに、主張するわけですね。所有権を主張するわけです。そしてそれを受け取るわけですけれども、このローマにこう貿易、あのなんですか、荷物っていうか、このローマにこう荷物が渡されるときに、こうそこが貿易港になりました。ですからかなり、まあ、栄えてた町ですけれども、ここで私たちは兄弟に会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。ポテオリ、兄弟がいたんですね。兄弟たちの歓迎に会いました。そしてローマに到着したとありますけれども、次回学ぶローマ人への手紙一章の中にですね、パウロはこのように話しているんですね、もちろんこれローマに来る前に書いた書物ですけれども、一章の一章の10節からですが、いつも祈りの度ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っていますですね。ちょっと飛ばしますが13節、兄弟たちぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の中でも得たと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているからですって言ってます。妨げられていたっていうんですね。いろんなこうずっと本当にローマに行きたいと思っていたんですけれども、妨げられました。けれども今ですね、会うことができたわけですよね。このローマに行くことができたわけですね、これもまた不思議ですね。囚人という身にいながらですね、このように彼が願っていたことが叶えられているわけですね。私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレスタルベネまで 出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。アピオポロ、これはですねローマから69キロ離れたところ、トレスタベルネは53キロ離れたところなんですね。でそういう遠いところからわざわざパウロがですのところまでですね、ローマにいた人がそこにまで来たわけですね。ですからパウロは感謝して大いに勇気づけられたわけです。彼らはまだパウロに会ったこともない人たちですね。なのにもかかわらずこのように愛の絆で結ばれていました。で私このことを考えてですね、なんかなんていうんですか、例えば彼らは来る必要もなかったわけです。いずれパウロは来るわけですからですね、なんでこう無駄なことをしてるのだっていうふうに思うかもしれないし、まあいつか来るんだから、パウロは来るんだから、まあそこはね、あとで会いましょうっていうふうに言うこともできたかもしれませんね。けれども彼らはですね、パウロを慕っている、またはその兄弟愛を持っているということを、本当にこう溢れてですね、こうパウロこういう遠いところまでわざわざ来てくれたわけなんですね。でこれとっても大切ですね。使徒ヨハネは言葉や口先だけでは愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかと言っています。私たちはいくらですね、私はあなたのことをねサポートしています、愛していますと言ったとしてもですね、行いによって出てくるんです。実際にその人が何を行っているかということによってですね、本当にその自分が必要があるとき、本当に苦しんでいるとき、本当にこう悩んでいるときにですね、その人々が、その友人と言われている人がですね、本当にやってきてくれるかどうかですね、本当に助けるかどうか、一緒にその苦しみと悩みと分かち合ってくれるかどうかということです。そこに本当に愛があるかどうかということが分かります。で私たちはこの、兄弟たちを通してですね、本当に福音の中に生きているということを見ることができるわけなんですね。見たこともないパウロに対して、こう愛を持ってですね、遠いところにまで来てくれたわけなんですね。こうしてパウロは囚人の身でありながら、生活の中で福音を証ししていくことができ、また兄弟たちもそうですね、福音の中で生きていたということが分かりました。そして、パウロは言葉においてですね、福音を自由に語ることができたということを、次に見ていくことができます。私たちがローマに入るとパウロは番兵付きで自分だけの家に住むことが許された。でこの時にパウロは百人隊長ユリアスの手を離れて守備隊長に引き渡されていきます。その時に自分のためだけの家があてがわれたんですね。他の囚人たちと住むということではなくて、自分だけの家があてがわれて、他の人々が自由に行き来することができるようになっていました。3日の後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。パウロはユダヤ人たちを集めました。ローマにも当然います。エルサレムにいるユダヤ人とローマにいるユダヤ人、かなり対応が違うんですね。次から見ていくことができます。次っていうのはパウロが話した後にの彼らの対応で見ていくことができます。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人が反対したため、私をやむなくカイザルに上訴しました。これは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで私はあなた方に会ってお話ししようと思いを招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。パウロは自分についての悪い噂をローマにいるユダヤ人たちも聞きつけるのではないかと思って彼らを呼び集めました。そして弁明したわけです。私はユダヤ人に敵対しているのではありませんと説明しました。そして何よりもイスラエルの望みのために鎖につながれているということを説明しました。自分が信じていることは自分をユダヤ人でなくなるというふうにすることではない、非ユダヤ人にすることではないということです。ユダヤ人をやめてですね、改宗した異教徒になることではないということなんですね。 むしろユダヤ人のための神の約束を受け入れたユダヤ人、本当の意味でのユダヤ人になったのだということを言いたかったんです。今ではユダヤ人の人もクリスチャンの人も考えていることなんですけれども、ユダヤ人がクリスチャンになるということはユダヤ人をやめることだというふうに思っちゃうんですね。ユダヤ教とキリスト教というふうに書かれているんですけれども、そうではないんですね。ユダヤ人がイエスを信じるということは、ある意味で本物のユダヤ人になるわけなんですね。イエス様がですね、エルサレムのところにおられた時に、葉が生い茂っているイチジクの木を見て、中を見たら実がなかったのでですね、それを呪われたと書いてあります。でそれはですね、ユダヤ人の姿ですね。全てのもの整っているんですね。契約もこうし、礼拝もし、全てのものがですねユダヤ人に与えられているのに、肝心要のメシアを彼らは持っていなかったわけですね。けれどもパウロは持っていたわけですね。ですから身もあって、歯も茂っているユダヤ人になることができたということをですね、パウロは、信じていたわけですけれども、そのためにこの鎖につながれているんだと彼は言いました。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤからの何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至る所で非難があることを私たちは知っているからです。これ素晴らしいなって私は思いましたね。彼らは偏見を持たないようにっていうふうに自分たちを戒めていることが分かります。証言を本人から聞くべきだというのはですね、律法にも書かれていることなんですね。ですからニコデモ思い出せますかね。イエス様を他のサンヘドリンの議員たちが裁こうとした時にですね、まず本人から聞くのが律法にかなっていることではないかと言いました。ですからここでも同じようにですね、ローマにいるユダヤ人たちはまずあなた自身から聞く必要があるということをここで話しているわけなんです。けれどもここでパウロは福音を語る機会がやってきたというふうに思ったわけなんですね。パウロはいつもまず初めにユダヤ人に伝道して、彼らが受け入れないことによって異邦人に伝道していくという方法を取っていったわけなんです。で今度のローマ人への学びでも、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる人全てにとって救いを得させる神の力ですと書いてますね。ユダヤ人にまず語っていくという方法なんですね。イエス様がそうだったんです。イエス様がまず滅んでいる失われたイスラエルの羊のために私はこのように宣教しているのですということを言われて、そしてイスラエルが受け入れなかったので異邦人に救いを及ばしているということなんですね。で私たちの人間的な考え方ですと、ユダヤ人がそんなに固くなだったら、なんでわざわざユダヤ人から語り始める必要があるのかっていうふうに思ってしまいますね。受け入れることができるギリシャ人やローマ人に早く伝えたらいいじゃないかっていうのを思ってしまいます。で私たちもそうですね。私たちこうやって伝道していてですね、あの人は受け入れないから、いやこっちにこう受け入れればって目に見えるですね、こう成果が与えられるところっていうふうに考えてしまいますけれども、それはですね、まず第一に神様の深いご計画を無視していることになりますですね。また見える結果が見える結果が全て良いっていうですね、こう人間的な考えに基づいているわけですね。聖書を見てください。まずモーセですね、主が心を固くなにしているパロに対して、語りなさいというふうに言われました。でイザヤに対してもですね、あなたを私は使わすと、彼らは言うことを聞かないだろうというふうに言ってですね、言うことを聞かないって言っている人に対して使わして、でエレミアもっとすごいですね、バビロンに服従しなさいというメッセージを語らなければいけなかったわけなんですね。でも全て神の栄光を表すための目的だったわけです。その実際にその人たちが受けるかどうかということではないわけですね。ですから私たちに大事なこと、 福音を語るときに大事なことは忠実さです。忠実になるとき、神様に語りなさいって言われたのに対し忠実になるときに主の栄光が現れるということです。そして第二に、使徒行伝を学んでいるとユダヤ人たち固くなにしていますけれどもですね、その中で一部のユダヤ人、そして大勢の異邦人が信じていっている、実際に実が結ばれているということを見ていくことができるんです。ですからパウロの心理的な状況の中では、本当に自分はこのユダヤ人に否定されている、また異邦人の一部の人にも否定されているということが強かったと思います。つまり迫害されていたわけなんです。でその成果がなかなか見えないという感じだったんですね。けれどもですね、振り返ってみるとものすごく実が結ばれていたということがわかるんですね。静かにリバイバルが起こってたって言ったらいいでしょうか。よく中国のことが話されるんですけれども、中国を見るとですね、このよく宣教学者たちの間では、これは初代教会のをとってもですね、今までの教会史の中でも例を見ないリバイバルであるっていうのを話してるんですね。けれども見えないですですね、見えるのはですね共産主義国であって、私ニューズウィーク見たらですね、彼らはとんでもないことを言ってましたけども、 1% にも満たないクリスチャン人口だって書いて、そりゃそうですよね。公認されているいわゆる教会のクリスチャン人口はそれしかいないかもしれないですけども、地下教会はですね 10% 近くいるっていうふうに言われてますよね。そのようにですね、静かに起こってくるんです。でこれを私たち忘れちゃいけないんですね。目に見えるものではなくて主に対する忠実さが必要なわけなんですね。そして次見てください。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。素晴らしいですね。さらに大勢 でパウロはすごいです。次見てください。朝から晩まで語り続けたって言ってますですね。もう、誰も妨げる人がいませんですね。隣にはその家の中にはですね、ローマ人のこの兵士がいるわけですよね。何かしようと思ったらですね、この、カイザルの保護下にあるパウロですから、何も、手立て手出しすることはできないわけですね。そして神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。この大勢のユダヤ人が、来ていますけれども、モーセの律法と預言者たちの書を使ったわけですね。これは、すごい効果的なことです。なぜかというと、イエス様はどこに明かしされているか、律法と預言者に明かしされているんです。イエス様が言われました。私は律法と預言者を破棄するために来たのではなくて成就するために来たのだ。そしてイエス様が言われました。あなた方は聖書を調べて永遠の命を探っているけれども、この聖書は私について証ししているのだと言いました。またルカによる福音書、イエス様が復活された時に弟子たちに対してですね、この、なんですか、律法から始めてですね、ずっと預言者とか詩編を通して聖書全体を通してですね、ご自分のことを証しされたと言っています。この旧約聖書がキリストについて証しし、このキリストについて知るためには旧約聖書を知らなければいけないわけなんですね。で、私たちが陥ってしまう過ちは、信じているということ自体に満足してしまうことなんです。信じていればそれで良いというですね、日本人はですね、こう信じていればその内容はどうでもよいと考える傾向があってですね、一生懸命伝道したり一生懸命奉仕したり何かいろんなことしてですね、何か活動していることに重きを置いてしまう傾向があります。けれどもですね、それではいけないんですね。信じている対象であるイエス様、イエスの御名を深く知っていかなければいけない。そのためには旧約聖書を知らなければいけないんですね。新約聖書はあくまでも旧約の約束が成就したことを知らせる書物であり、付加的に新たな啓示が加えられているだけにしか過ぎません。ですから神とはどのような方か、罪とは何か、キリストとは誰か、救いとはどのような性質なものかということを一つ一つですね、知った上での初めてのイエスという皆があるわけですね。そして、このようにもうぐわーっとですね、パウロは 深くですね、もう自分が知っているあらゆる限りのラビとしてですね、彼は訓練を受けましたから、もう知っているあらゆる限りのですね、この証をこの聖書を通して語ったんですね。そしたら次の結果が出てきます。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。信じようとしなかったとあります。でこのあることを信じたがっていうところもですね、ギリシャ語を見ると説得されようとしたがっていう感じになってます。ですから、あ、イエス様あなたを主であると認めますという感じの信じるではありませんですね。おそらく議論が激しく起こってですね、おそらくというか議論が激しく起こってですね、この前のパウロがサンヘドリにいた時にですね、起こったような議論だったと思うんですね。例えばパリサイ人がこれを 彼に対して神の御使いが語ったかもしれないとかですね、言ってですね、である人がそんなことはないとか何とかってですね、こう議論をしていたんですね。そのようなことが起こってしまいました。そこでパウロは次の予言の箇所を取り上げます。こうして彼らはお互いに意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち、ここでイザヤが預言したことはイスラエルの民が神に背いていたっていうことですね。そして背いていたから霊的な事柄について理解を得ることができなくなるというものです。ここ大事です。背いていたから神に対して心を固くなにしていたから理解ができないんです。霊的な事柄っていうのは私たちの心がどれだけ神に開かれているかっていうのに関わってくるんです。その神に対して謙虚になっているかっていうこの姿勢の問題、生きる姿勢の問題によって分かってくるか分かってこないかっていうのが決まってくるんですね。ユダヤ人たちは信じようとしなかったのでパウロの語っていることが理解できなかったんです。でここに問題があったんですね。私たち多くの人たちが、この聖書のことが理解できないというふうに話します。けれどもですね、その、素直なですね、この疑問として理解できないということもありますけれども、多くの場合は理解できないと言っているときにですね、信じたくないという強い固くなな心があるということを私たちは認めなければいけないんですね。なぜかというと、この言葉をですね、本当に分かるようにしてくださいというですね、私たちの心が、この心によって、この言葉がこう理解できるかどうかということなんですね。例えば 1+1 をこう受け入れると 2+3 も分かって、そして 5+7 も分かってくるというふうにですね、この聖書の言葉というのは本当に神に対して私は本当に分かりたいんですというですね、この本当にこの開かれた心、神に対して謙虚になっているということが問われてくるんですけれども、それがなくなっちゃうとですね、本当に理解できなくなってしまいます。本当に理解できなくなってしまいます。そしてこの結果として、見て聞いて悟ることができなくなってしまうというふうに書かれているんですね。ヨハネの福音書では、彼らは信じることができなくなってしまったと書いてあるんですね。最初は信じてなかったんです。信じようとしなかったんですけれども、信じようとしない、信じようとしないというふうに繰り返しているうちに、心があまりにも固くなってしまって、信じることが不可能になってしまったというですね、恐ろしい出来事が起こってしまったわけですけれども、ここでもそのようなイザヤの予言があるわけです。で次ご覧ください。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょうと、言っています。このようにイスラエルが固くなにしていたから異邦人に福音が及んでいきました。そして、このイスラエルが異邦人の歓声が与えられた 異邦人の感染の時が来たら、今度はイスラエルをまた神様が取り扱ってくださって、そしてイスラエルが救われるっていうストーリーが、このローマ人への手紙の9章から11章にかけてですね、書かれていますので、その時に詳しく学んでいきたいと思います。そしてですね、次ご覧ください。28節からいきなり30節に飛んでますね。わかりますか？29節ないですね。ありますか？そちらに括弧の中にありますか？はい、よかったですね。ありますか？新改訳ではないんですね。けれども脚注として、下にあります。彼がこれらのことを話し終えると、ユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていったとあります。これ写本が違うんで、これ括弧で書いてあるんですけれども、結局このようにして、信じないで帰っていったわけですけれども、でパウロは満足していたと思うんですね。このようにして今度は異邦人に語るということですね、ことができます。そして締めくくりがあります。こうしてパウロは約2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちをみんな迎えて、大胆に少しも妨げられることのなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたとあります。2年間待ってたんですね。皇帝の前に出るまで2年間ありました。で、鎖につながれていたんですけれども、なんと自分の家を持つことができたんですね。まあ、自分のアパートを持ったって言ったらいいでしょうかね。そういうふうに持ってですね、そして多くの人が訪れたんですね。でその人たちに対して福音を大胆に妨げられることなく自由に語っていったわけです。でおそらくパウロの宣教の中で一番自由に語ることができたんじゃないかなって私は思いますね。今まではいろんな人が口汚く罵ったりですね、命の危険にさらされたりですね、いろんな反対に遭いましたけれども、ここではもうガードマンがいるわですね。そしてどんどん人が来るわ、もうどんどん語られたんです。でそこでガードマンをしているローマの人たち、ピリピ人への手紙を見出すと信じてったんですね。ずっと何時間もですねそこにいて福音を聞かなければならなかったわけで、どんどんイエス様を信じてったということが書かれています。そしてパウロはここで手紙を書きました。エペソの人への手紙、ピリピ、コロサイ、ピレモンを書きましたですね。この書物がもしこの聖書になかったっていうことを考えますと、本当にこの2年間は貴重であります。ですからですね、パウロは鎖につながれていましたけれども自由でしたね。神の言葉は鎖につながれていなかったわけなんです。ここが大事ですね。鎖につながれても神の言葉はつながれてない。私たちもですね、ある意味で様々な鎖につながれています。こうすればいいのに、こうできたらいいのにというものがなくてですね、私たちが制限された中で生きているわけなんです。けれどもその中でですね、私たちは妨げられずに福音を述べ伝え、福音にふさわしい生活をすることができ、その妨げにもかかわらず福音が前進していくんだということであります。まあ、このようにして使徒行伝が終わりましたけれども、ローマにて終わりました。で次はローマ人への手紙です。私は今までですね、昨日まで準備していたんですけれども、今まで使徒の働きを終わってですね、このローマ人への手紙っていうのはローマ人への手紙だけとしてですね、こう捉えていたんですね。キリストのこの教理を学ぶにはとても大切な書物だとかいろいろ考えていたんですけども、こう続いてるんですね。実はね、このパウロが語っていた福音、語っていたということはたくさん出ていました。では福音って何なのかということについてはですね、私たちはこのローマ人への手紙を読まないとわからないわけなんですね。この福音ですね、なぜ、この聖霊の導きによってパウロをですね、ここのローマにまで突き動かしたのか、なんでそこまで突き動かすことができるのか、どのような力があるのかですね、それを掘り下げて見ていくことができます。来週を楽しみにしてください。また一章ちゃんと読んでてください。いいですか？じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして使徒の働きを学ぶことができ、聖霊に導かれることと福音を伝えることについて主に学んでいくことができましたけれども、本当に主をありがとうございます。私たちがこの聖霊の働きとは程遠いところにいるんではないかって感じることが多々ありますが、神様、このパウロの この特に最後 この囚人として生きているところを見て、ああ神様本当にあなたはそのような中でも自由に働いておられるんだなということを見ることができました。神様そのことに私たちは慰めを受け希望を持つことができます。主どうぞ私たちが聖霊に満たされて、そして大胆に福音を語っていくことができますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。